札幌で飲み、あきことあやかとあなたと。この番組は札幌で飲める飲みに最高なお店を探し求めてご紹介する一応グルメ番組です。と言いつつそれだけじゃあれなので、日々の言葉にできない、しづらい、するまでもないかもしれない、そんな話もするトークプログラムだったりもします。お相手はラジオパーソナリティ、私松尾あき子、同じくラジオパーソナリティ鈴木あやかちゃん、そしてディレクターの阿部さん、この3人でお送りしております。今回も引き続き札幌市中央区南三条西2丁目にあります坂の場クラフトからお送りしております。こっちも引き続きなんですけど、皆さんのベストバイですね。でもこうやって聞いていくと本当にこう、ああそれも気になってたとか、ああそんなにおすすめだったら欲しいとか、なんかね、物欲がまたふつふつと上がってくるんですが、今回も楽しみに皆さんからのメッセージご紹介させていただきました。この坂の場クラフトも本当にね、ビールが進むメニューいろいろと美味しくいただけますので、皆さんもぜひ遊びに行っていただきたいと思います。まずはお気に入りのお酒、準備大丈夫でしょうか？一緒に楽しんでください。この番組はクラフトビール、肉、燻製がコンセプトのクラフトビアバー坂の場クラフトの提供でお送りします。
はい、回ってます。
はい、
はい、
あ、私、新しいビール
です。お、何ですか？
白衣の天使、IPA です。
うわー、すごい綺麗な色ですね。
取りますか。
うん、うん、あ、すごい出る、
大丈夫。はい、
はい、じゃあベストバイメッセージ続きいっぱい来てるのでご紹介していきます。
ありがとうございます。
IPA、
おお、てるたまさんです。今年買った私のベストバイ、はい、某メーカーのリカバリーウェアです。
あ、気になってる、すごい気になってる。
たまたま長靴を買いに行っただけなのに、あまりにも破格なリカバリーウェアを見つけて衝動買いしましたが、低価格にもかかわらずめちゃくちゃいいんです。そうなんだ。冷え性の私がこのシリーズを着出してからポカポカなんです。うん、もう一着欲しいなと思ってまたお店に行っても、もうこの商品は売り場から消滅されていました。
へー、
入手困難商品、なぜだかフリマサイトではお高めな価格で出品されています。出品者はどこで入手したのか、クエスチョンです。リカバリウェア
気になる。
え、持って
る？
それ別に
ない、
言っていいと思うんですけど、それワークマンですかね。
そう、ワークマンなんです。
そうなの？
てか優秀なもの多いんですよ。
ワークマンすごい、ね、絡む出てるのっていう、
知らなかった。え、ワークマン行ってみよう。
ちょっと郊外にあるイメージじゃない、うん、ワークマンがね。だからなかなか行くチャンスが、
うん、
なんか中心部何でしたっけ、あのワークマンプラスみたいなやつ
あるのかな、わかんない
な。なんかちょっとおしゃれ的なやつ、
割とその職人さん、うん、以外の人に流行っちゃったから、うん、その人たち向け
のみ
た
いな。
あるのかな、ね、僕毎年メリノウールのインナー T シャツ買ってるんですよ。
へー、
ワークマンで
1900円で売ってます。
へー、そんなにわざわざ買いに行くの？
メリノウールが、は
い、メリノウールの T シャツって1900円ないんです
よ。ない、
うん、
9000円ぐらいしますよ。
うん、うん、
あのアウトドアメーカーとか多いじゃないですか。
うん、
8000、9000とかインナーに出せないから、
うん、
もう1年ごとに買えればいいやぐらいの感覚で2、3枚ぐらい買うんです
よ。
でももう今この本当に冬時期になるともう売ってない。
あ、そう、
うん、みんな知ってる人は知ってるから。
うーん、ちょっと郊外ですね。ワークマン女子はアリオ札幌にありますけ
ど。ああったかも。
おすすめです。
リカバリウェアね。いや、もうシンプルにほらバックネとかはチェックするんだけど、うんう
んうん、でもなんか高いし。
そうなの。
しかもいろんなタイプあるよね。なんか
ある。
あれ何がどう違うんですかね。
わかんない、
わかんないの。でもいわゆる私が勝手に、ね、何も調べてないけど、うん、時期とかでしょ多分。
うーん、
うん、
知らんけど、
なんか赤外線、
うん、なんかね、そういう目に見えない、
そういうのが入ってるみたいな、
じゃないの、繊維に練り込まれてるみたいな、
なんか多分ポカポカするとか、
はいはいはいはい、
でもさ、だとしたらさ、半袖はあれかなとか思うじゃん、なんか
そう
全部包まれたいくない？
そう、いや、しかもなんなら寝具の方がいいのかなとか思っちゃう、
寝
具もあるんですよ、バクネに、で、寝具も3万ぐらいだし、なんか毛布かなんか、うん、だし、そのリカバリーウェアも3万ぐらいだから、え、なら寝具の方がね、
みんな幸せ
だよね、金安そうって思っちゃったんだけど、まあでもやっぱちょっと値段が億劫で購入はしていませんが、
次、
はい、本当ね、はい、すませんさんです、
はい、
個人的2025マイベストバイ商品ですが、無印で購入した竹材でできた中華料理の定番アイテム、せいろです。
出た、
それ去年あやかさん、
うん、
ベストバイじゃない、
ベストバイだったかも分かんないけど話しましたよね、うん、今年うちの近所に中華料理店がオープンして、肉まんや小籠包といった中華メニューにハマっていた時期がありまして、より自宅でも中華を食べる光景を再現できないかと思い、ある休みの日に無印良品に立ち寄ったらせいろが販売されているのを発見、即購入しました。市販の肉まんを使ってせいろで実践したんですが、生地もふんわり仕上がり、具材もふわふわで、まさに中華料理屋さんで食べるあの味だと新たな発見に出会うことができ、それ以来無印のせいろをフルで活用するようになりました。特に仕上げるのが難しい、個人的大好物にしている小籠包、せいろなしではまず再現できないんですが、買ったせいろを使ってみると、あの熱々かつハフハフしたくなる肉汁が自宅でも再現できて大成功。他にも茶碗蒸しといった蒸し料理にも活用できるので、今の季節にせいろ生活もう欠かせません。
すごい、
買いました？
買ってないです。
買ってよ、言ったじゃん今日ね。
うち IH なんで、ちょっといや
関係ない、関係ないんですって、鍋の上に乗せるから。
ああ、
うーんじゃなくて、
まあ、ピッときてない。
いや、欲しい欲しいとは思ってますけど
ね。実はなんか手入れが難しいとかめんどくさいみたいに言う人いるんですけど、の全然難しいことないです
ね。そうなの？
全然大丈夫、あの濡れたまんまにさえしなければ。
おお、乾燥させるのが大事なのね。
多分だって乾燥しないと結局、まあ、蒸らすものなので常に濡れてるんだけど、うんうん、乾燥させないで保管しちゃうとカビちゃうから。
ああ、
でもうちも
そういうのちゃんとできるんですか、綾川さん？
できる、できるっていう
か。何をしてるのそれで？
なんかほら、布巾、なんていうの、綺麗な布巾みたいなので洗った後に拭いて、で、そんだけ。
料理何するの？
料理はめっちゃやります。まあ、多分この話2回目になっちゃうんですけど、あ、嫌いやね、1回話してるけど、お魚も蒸すし、卵も蒸すし、まあ、お野菜もキノコとか、今キノコしか安くないから、お野菜ってじゃない、葉物も高いし、
確かに、
そう、
確かにね、
そう、だからキノコをもうぐわっと寄せ集めて、もうキノコ蒸しみたいにして、
うん、
それをこうポン酢かけてブラックペッパーかけて食べるっていうのとか、美味しい、何しても美味しいですよ。私の愛する、
わー、美味し
そう。これ食べていいの？
どうぞ。
はい、塩
をお好みでつけて
食べます。はい、
ありがとうございます。
これちょっと下げてください。
はい、はい、すごいですよ、なんか V のプレートまでつい
てる。そうなの、これ大好きなんです。
よく焼肉屋さんで見るやつです
。うん、
そうか。ちょっと行きましょうか、せ
い
か
い。はい、わーい、
どうぞ。険しいですよ、なんか老眼っぷりが険しいです。顔が
違うんですよ、コンタクトを遠くが見えるようなやつにしたら、
はいはいはい、
近くがすごい見えない。
やめた方がいいっつってな、もう老眼なんだから諦めなさい。
いただきます。
はい、僕もコンタクトを、あの老眼が厳しくなってからコンタクトやってみたんですけど、2回ぐらいチャレンジしたんですよ。あの遠目をちょっともうカットして近く見えるようにとか、うん、いろいろ微調整したんだけど、もう無理です。
ね、これは調整効かない、
はい、これもうメガネしかない
です。コンタクト外したらめっちゃ近くは見える、うん、だけど遠くが全然見えない、
うん、
で遠近両用買ってみた、
うんうん、
だけど全然近がね、うん、見えない。
あ、本当？
円はめっちゃ見えるけど、でももう一つは遠近両用じゃない、うん、円を円に特化したやつ、
はいはいはいはい、
そしたら
円に特化したらそれは禁止ってことだよね
若干やっぱり遠近両用の方が手元は見える、
うん、
だけど若干って感じで
嫌になっちゃうよね、
うん、やっぱメガネですか。
メガネですし、まあ、僕に至ってはもう多分老眼が進みすぎたんですよ。
だから安倍さんってその遠近で上下
全部そうですよ。今僕のメガネ3本ぐらい持ってるけど全部遠近両用なんだけど、僕 PC のパソコンでの仕事多いじゃないですか、
うんうん、
そしたらもう近くを近が見えなくなってきて、うん、結局パソコンをすっごい近くに置いて、うん、裸眼でやってるっていう。
あ、はい、あ、もうまさに私と同じ症状ですね。
もう叶わなくなってきました、
うん、はい、でも全然見えないってつまんない。
ちょっとレバーいただきました。美味しいです、はい、皆さんちょっと私これ
おいつも食べ
るのお塩つけて食べるんですけど、はい、あの二度来て二度ともこれを必ず頼んでるので、
はあは
あ、あの召し上がったことなければぜひお好きな部位を召し上がってください、はい、で鶏レバー、ベーコン、はい、豚タン、かしら、はい、牛ハツ、鶏ハツとご用意させていただいております、はい、ちょっと
あきこさんそれ鶏レバー分けませんか。
ごめん、ね、一個食べて、
はいはい、いいんですよ全然
いや、あの来た時も、うん、あやかちゃんその時ちょっと胃があれなんで、
うん、
なんかちょっとって言ってて、うん、一番最初にレバーを、うんだってうん、え、あやかちゃんさ、うん、この中で言うとなんかアンパイベーコンじゃない、うん、いきなりレバーって言ったぐらいまあ好きなんでしょうね。
そういうタイプじゃないですかこの人は。
可愛 いですね、
うん、そういうとりレバーいっぱい食べた
い。可愛 いです
じゃあちょっと皆さんからのメッセージも紹介しつつにしますね、
はいはい、
ラジオネーム森田八さんです、はい、いつも楽しく聞いてます。今年のマイベストバイ2025、
はい、
あ、来ましたよ。
何でしょう。
クレドポーボーテの化粧下地です。
出ました。
あ、すごいですか。
何エクリュ
ー。もともとコスメ好きでプチプラからデコペーパーコスまで買ってきましたが、ここ数年しっくりくるものがなく30代に突入して口コミで聞いており初めて7000円台のものを購入しました。
すごい。
そしたらまあ肌がとても綺麗綺麗、褒められることも多くなりました。ただすごくちょびちょびと使っています。貧乏性が抜けません。お使いでしたよね。
お使いです
ね。
でもその最初にじゃあつけてみますかなった時にびっくりするぐらい少ないの量が。
はいはいはいはいはいはいはい。
え、なんかこんなに少しで、
うんうんうんうん、
と思ったけど、でもそれでちょうどいいから
伸びるんです。
多分ね、合ってるってことよ。ちょびちょび使ってるっていうのは、
うん、伸びるってこと。
伸びます、
うん、
伸びるし、その最初に手元に一歩ちょっと出すわけですよ、うん、でこれをこう取って、
うん、
ポンポンポンポンポンポン、うん、でもさ顔全体にポンポンとかしたら普通なくなるじゃん、
うん、
でももうなんか永遠ポンポンできるじゃないか、なんか密着して
結局買ってないのよ。
それを広げるから、
うん、
なんかその確かに最初の7000円めっちゃ高いけど、
うん、
むっちゃくちゃ長持ちする
から。言われた言葉を教えて。
え、
なんだっけ、なんか崩れる。
ああ、でもなんか、ま、結果、
うん、
でもこんなどんなにあれを使っても崩れれば崩れるんですよ、
うん、
でもこれは擦れ方も美しいんです
よ。欲しい。
そんなことある。
それは BA さんが
BA さん
欲しい。
そう、
この話物は言いよっすね。
物は言い。私もはいでも言って崩れるんですよ、
うん、
だけどでもそのベースと、
うん、
まあ、願わくばクッションファンデをセットにしたらもう最強です、
うん、あ、それがアイコさん的にはおすすめ。
おすすめです。だけど、まあ、クッションファンデはやっぱり普通のファンデーションよりも量が少ないからすぐなくなるんですよ、
うん、
だからクッションを、うん、まあ、バーってこうやってつけるわけです、
うんうん、
そしたらだんだんもうこの何パフにつかなくなる、
ね、
ファンデーション、
うんうん、
そしたら私はそのクッションを一旦裏返します、
うんうんうん、いいです
よ。そしたらなんか復活するような、ちょっと外のファンデーションでペロってこう逆のスポンジについてくるんですよ。
あ、いいですよ。
そこでまだ長も、そこであとまだ 5、6回行けますから、
ね、
伊藤家の食卓みたいな、
すっごい小市民的でいいよね。
なんかそのカッションギューッと走り寄せて出てくるから、それで今超なんです。そんな使い方をしてる人はクレドポーにはいないです
。公式の使い方ではないです。
まあまあまあ、まあ、大事です。
ですね、あと読んでない方、ヒグマの猫さんです。
はい、
今年1年買い物をするたびにマイベストバイはこれかな、あっちかな、こっちかな、なんて考えながら過ごしていました。今年は文房具をたくさん買った年でどれにしようか迷いましたが、今回はこれにします。ソニックというところの卓上クリーナーです。消しゴムのカスをさっと吸い込んでくれる優れもの。喫茶店など家以外で勉強するときにも便利。娘のおやつの食べこぼしなどもほうさっときれいにできてストレスフリーになりました。大きさは女性の拳程度でしょうか。髪の毛を吸うと絡まって故障の原因になるので注意ですが、小さい細かいものをパパッときれいにしたいときに便利です。丁寧な生活なんだろうな。
パパッと吸い込みたいってことでしょ、ね、
うん、すごい、うん、吸い込まないって
大丈夫
ね。だから素晴らしい、もうちゃんとヒグマの梅子さんの生活にフィットした素敵なものです。消しゴム使います？あ、旧シートに書き込むとき鉛筆の方っているじゃないですか。
鉛筆の人？いや、ボールペン。
そうでしょ、うん、赤？黒？
赤？黒？書き込むのは黒だけど、うん、なんかそのタイムとかは
赤でね、はいはい、あの赤はみんなが使ってるあのマジック、
赤マジック、
あ、
赤マジック使いますよね、皆さん。
あ、使いますよね、私使わないんだよ、
う
ん、
え、そうなの？
いや、でも、まあなんつうの、視認しやすいなと思って、うんうん、僕ラジオの仕事始めて久しぶりに赤マジックを買ったっていう記憶があります。
あ、そう、
はい、
コーナー名とかだけとかタイムだけ、
はいはい、もう丸つけるとかね、
うん、
うん、え、赤とかしないのじゃん。
しない。
黒だけ。
黒全部黒、
うん、したらなんかどれが重要かわかんないじゃん。
わかんないままやってる、うん、でも
いや、まあいいんだけどさ、え、なんじゃあそのステブレマイナスさ、うん、数字とかはさ、丸つけないの？
つけない。
え、
そう、こっち見ないで、あの APS 見てやってるから、絶対にそっちしか見ないから。
だってさ、APS 見たってさ、うん、5分前で赤になってもさ、大丈夫な時と大丈夫じゃない時あるじゃん。
読めます、そこは。
え、すごい。
それは、そう、だから、
え、これ知らない方々のために APS っていうのは
何ですか？ APS っていうのは生放送する時に見えるタイム、うんうん、次は CM だよとか、うん、CM には何分に入んないといけないよとかっていうのが、うん、リアルタイムで表示されている画面があるんですよ、うん、
はいはい、
我々それを見ながら、うん、はみ出さないようにとか、喋、うん、りすぎないようにとかってするんですけど、うん、下手したらこっち、これもやんないかも。
ストップウォ
ッチ
も。
ストップウォッチ。
その基本、だから APS が壊れたら私生放送破綻します
。すごい。
まあ、それぞれでもやり方があるんですね、そうやってね。
でこっちをよ、うん、まあ、もちろん見るんですよ、見るけど、ね、そうそうそうそう、記事の見るけど、
私は Q シートに書かれた数字とその APS を見ながら、
その照らし合わせてね、
照らし合わせて、
うん、
それも
やる。そう、僕もちょっとラジオのお仕事をしていて、その絶対ここでは CM が入りますよってあるじゃないですか、うんうん、でも例えばその深夜ラジオとか聞いてると、はじめ延々喋ってたりとか、うんうんうん、結構適当に喋ってて CM 入ったりするじゃないですか。あれは何なんですか？
なんか
ないんですかね、その、要は今までお二人が言ったステブレって言われるような、
ないところもあるんですって。
あ、そうなんだ、
うん、
多分最初の作り方なんだと思うんですよね、多分。それは番組の性質上、芸人さんだから多分すごい長尺喋るなってなったら、うんうんうんうん、ここになんかいきなりプツッと CM、 一旦 CM とかはなかなかいけないから、うん、じゃあギリギリまで落として下げて、うん、その例えば1時から2時の間にまとめて CM やっちゃおうとか、うんうん、最初の設定がそのスポンサーも OK を取らなきゃいけないんだけど、
はいはい、
やってれば全然、
うん、そっか、うん、構成をどうするかっていうことですね、元々の、うん、あ、確かにそう、芸人さんのラジオってあのオープニングトーク例えば30分40分平気でやるじゃないですか、うんうん、でその後だから1時半深夜ラジオでいうと2時とか3時ぐらいがサクサクサクっていっぱい CM 入りますもんね、うんうん、
それ本当にまとめていいですよ、
うん、のやつ、そうか、 なるほど。
ないとこはないっていうので、これもちょっと違ったら申し訳ないんだけど、全然違う曲の話で、うん、うちはその番組の終わりに必ずステーションブレイクがあって、うん、だからディップホップでした、松尾明子でした、ピッて終わって、
そこも絶対押せないね、やつね。
なって、うん、で CM 入って、うん、2分ぐらい CM 流れたら、こんにちは、あの洋介ですって一応ゼロ始まるみたいな作りじゃないですか。うんうん、別のところはそこの間にステーションブレイクを設けてないから、
うん
うん、とそれでは続いてのラジオの番組はミスタにいますあのさん呼んでみましょうみ
たいな、はいはいはいはい、
そのパターンでステーブルなしで、
うん、あのバトンをつなぐ
ね、
ブリッジありますね。
なんかステーブル、そんなところにステーブルあんのって言われたことがあるんですよ。
うん、
それも全然北海道でもない他局の方と話したときに、え、逆にじゃあどうやってんのみたいな。でステブレはなんかその規定で作んなきゃいけないんですよね、確かね。そこにでもステブレあったら絡みないやんみたいに言われて、絡みないわ。本当作りなのか、ね、設定なのかあれですけど、なんでその話になったのか。もう一ついきますね、
はい、
ラジオネームジオスカイウォーカーさんです。私個人に向けたものは正直何も買っていません。6歳の娘に購入したランドセルが私にとってのマイベストバイです。ちょっと女みたいな話になる、素敵すぎる話、
素
晴らしい自己犠
牲、欲にまみれた自分たちを恥じるような、
ね、カメラ優先でしたからね、彩香さんは。
エアコンよりもカメラでした。
来春から小学生になる娘にカタログを見せて、いろんなランドセルがある中、結構序盤の方に出てきたアイスミント色のランドセルに一目惚れし、お店に行っても他のカタログを見せても嫌だの一点張り。12月の初旬に自宅に届いてからは毎日枕元に持って行ったり、ご飯を食べる時も自分の横に持ってきたり、めちゃくちゃ楽しみにしながら大切にしてくれています。こんなに喜んでくれる娘の姿を見ているとこっちも買ってよかったなって思います。今の小学生ってランドセル卒業まで使うんですかね。リュックに変更している子どもたちも多く見られますけど、親としては最後まで下手なくらい使ってほしいのが本音です。ちなみに私は小6まで同じランドセルを使い切りました。時代も時代ですね。うん、パパですね、千代さんはね、
素晴らしい、
ね、優しいんですよ千代さん。優しい方だっていうのはもう本当に感じてるけど、本当に優しいわこりゃ。
今度はそれでってい
う、ね、もう本当に私に
頭が下がります、
ね、私に聞かせたい、本当に
一応の塊ですからね。
本当わががわががで進んできました、うん、ここまで、うん、
昨日もずっと永遠パルクローゼットの
出たを
見てた
の。見るよね、パルクローゼット。
最近ZOZOじゃないんですね。
いや、ZOZO も見る、もちろん
見るだけで1ポイントぐらい、ね、
そうなんだ。
そうなんです。
なんかしかもほらいちいち来んのよ、セールに。あなたがチェックした服がセール対象ですよ、うん、的なやつとかが、うん、
あなただけのタイムセール、
うん、あるある。
もう何
かね、なんかもうめっちゃ見て、それで飽き足らずいろんなの全部見て、でも昨日は買わなかった、偉いから。
偉い
偉い偉いでしょ、偉いから買わなかったね。という皆さんのベストバイもちょっと参考にしながら今年を送っていきましょう。
はい、
札幌で飲み、あきことあやかとあなたと、今週もお付き合いありがとうございました。さかのばクラフト、皆さん行っていただけましたか。もう私はこの収録の時に飲めなかったので、もう本当に羨ましかったです。で、まあでもちょっとね、伝えておきたいのが、あんまり言えてないんだけど、本編の中で、あのね、ノンアルもめちゃくちゃ美味しい、その私が飲んでたフルーツソーダ的なものがありますので、でね、私が飲んだのは白桃のやつだったり、いろいろまあフルーツのやつ飲んだんですけど、もうゴロゴロとなんていうの、果実が入っていて最後まで美味しく飲めましたので、あのぜひ、もうクラフトビールが好き、お酒が大好きっていう方ももちろんなんですが、アルコールあんま飲まないんだよねっていう方も足を運んでいただければなと思います。さあ、ということでこの番組、ホッ ポッドキャスト配信アプリスタンド FM をはじめ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックでも聞けます。そしてメッセージお待ちしています。あきあやゆうgmail.com までお願いします。今年はこんなお店いかがですかとかね、何かおすすめなどありましたら、そんな情報も待ってます。そして X、 インスタグラムやってます。アカウント名あきあやゆうです。ハッシュタグあきあやゆうで検索してみてください。あとはホームページね、公式ウェブサイトの方もチェックお願いしますよ。皆さん、ちょっと皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思っております。あきこと、あやかと、あなたと、それではまた次回の配信までごきげんよう。この番組はクラフトビール、肉、燻製がコンセプトのクラフトビアバー坂の場クラフトの提供でお送りしました。